おかげさんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットことおかげ由美子です。この番組おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。10月になってようやく爽やかな秋到来って感じですね。朝晩の涼しさに、仕事も遊びもなんか結構はかどりませんか？で、なんとなくね、やっぱり秋の夜長って感じですよね。この秋の夜長にやりたいこと、できることいっぱいあります。皆さんは何をしているのかな？この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。はい、それではね、早速トークを始めていきたいと思いますが、10月のね、1週目と2週目ということで、今日はね、私の一人トークになります。9月はね、望月みさおさんっていうゲストを迎えて、オールゲストトークだったんですが、久々に一人トーク、ちょっと実はね、緊張しちゃったりなんかしてって感じです。で、なんかこうね、久々なことってやっぱりういういしいですよね。このういういしさ大事じゃないですか。私もだんだん年をね、重ねるとこのういういしさが欠けてるかななんて思ったりする今日この頃なんですね。で、まあ今日はどんなお話をしようかななんて思いながら、皆さん10月ですよ。10月ってなるとそろそろこう年末のこととか、ね、年始のこととか気になりませんか？で、こんな時期に、文具屋さんとかね、本屋さんとかに行くと、ほらほら来年の手帳とかカレンダーとかいっぱい並んでません？私もね、もうすでに来年の手帳買っちゃいましたよ。来年はいよいよ2020年、まあオリンピックイヤーですね。で、なんて言ったって私はね、1960年生まれですから、来年は還暦なんでございます。ということで、1月に還暦になる私は、赤い手帳を買いました。ね、還暦レッドでございます。で、まあ、毎年ね、この手帳って、どうしようかな、今年はやめようかな、なんて思いながら、結局手帳を買っちゃうんですけれども、結構なんか私のね、自分の大好きな色っていうのはブルー系なんですね。ターコイズ系の、青い手帳だったりとか、2019年は、ちょっとこう紺色のビジネスっぽい、なんかこう賢く見えそうな、そんな手帳を、選んだんですが、来年は還暦ということで赤い手帳にしてみました。で、このね、手帳を選ぶとき、皆さん何を基準にこう選ばれますか？私ね、割と使い勝手、こう慣れた手帳をずっと、同じシリーズのものをこう結構買っていたんですけれども、なんかね、数年ぐらい前からスマホでも自分のスケジュール管理をしだしたんですね。カレンダー機能を使ったりとか、あと Google カレンダーを使ったりとか。そうするとですね、スマホにもスケジュールを入れて、また手帳も書いてっていうと、なんかそれだけでとっても忙しくって、もう手帳やめようかななんて思ったりしたんですけど、この手帳がないとまだ不安なんですよ。なんかこう自分でこう書いてないと、本当に、あれ、私今日何するんだっけとか、大丈夫かなとか、なんかこうスマホが万が一シャットダウンしちゃった時にどうしよう、私何していいのか分かんないんじゃないかなんていう、そういう不安感があって、結局こう手帳を買うことにしちゃうんですけれども、で、2020年ね、ちょっと毎年いつも割と慣れた手帳を買ってたんですけれども、思い切って変えてみました。で、 私にしては珍しく、この手帳をどういう目的で使うかっていうことを考えてみたんですよ。で、一番今私がこう考えてることっていうのは、実は還暦前になってそろそろ時間が自由になるかな、ちょっと楽できるかなって思ってるにもかかわらず、なかなか実際にはそうはいかない。なんかこうちょっと追われた感があるんですよね。これって私の時間管理、管理タイムマネジメントが下手なのかななんて、そんなことをこういろいろ考えて、どうやって時間管理して忙しい中でも、自分の時間を確保して効率よく、お仕事をこなして、日々を過ごすかななんてことを考えたわけです。まあ、そうするとね、何をするか、今日は何をしたらいいのかなとか、こういう打ち合わせがあるなとか、あの人と会わなきゃいけないなとかっていうの、いわゆるアポイント、予定、それを書く手帳なのか、まあ、もしくは、なんだろう、自分の気になったこととか気づいたことをこう書き留めるような日記のような手帳にするのかって考えたときに、まあ、私の手帳は圧倒的に単にこうアポイントとかスケジュールだけを書いてる手帳だったわけですよ。で、そうするとね、なんかスケジュールがいっぱい入ってると、なんかお仕事いっぱいやってる気になって、なんかそれってなんかあの収入にもつながってるのかなっていう変な錯覚にこう囚われてしまう。逆にスケジュールがないと、あれ私お仕事してない、え今月売り上げ大丈夫とか、なんかそんなこと考えちゃう自分がいるわけですね。でもそうするとね、どんどん予定を入れたがっちゃうわけですよ。なんか予定が入ってないとこう不安みたいな。で、そうすると結局、やらなきゃいけないこととか、もっと大切なこととか、そんなことに時間が追われて、本を読む時間が減ってるなとか、好きなドラマや映画を見る時間が取れてないじゃんとか、そういうことに気づいたわけですよね。で、そこで、まあ、ちょっと自分の時間管理をちゃんとしてみようと、まあ、一念発起しましてね、本を買ったんです。私この手帳を買うために本を買うなんてこと初めての経験なんですけれども、佐々木香織さんっていう人のね、自分を予約する手帳術っていう本を実は買いました。で、なんでまあこの本を買ったかっていうと、まあこれもパソコンで時間管理なんてことを検索しながら、いろいろこう自分でこう、情報を集めてた時に見つけた本なんですけれども、まあなんかちょっと直感的に、まずこの本の表紙が赤だったってことこういうとこね、あまり論理的じゃないんですけど、なんか私のなんか感覚で選んじゃうんですけれども、まあ、この本を手に取って本を読み出したんですよ。で、まず自分を予約するっていうとこにこうハテナマークがついてる。自分を予約する？ん？お仕事の予約をするとか、旅行の予約をするとか、映画を見に行くのでそれを予約するとか、それはわかるんだけど、自分を予約するってどういうことなんだろうと思ってこの本を読み出したわけです。そうするとですね、もうまさしくドンピシャ、私が今抱えているような問題が本の中に書かれたわけです。つまりあなたの手帳はアポ帳ですか、つまりアポイントのための手帳ですか、それとも日記のような手帳ですか、みたいなことが書かれたわけです。ふむふむふむって感じじゃないですか。で、実際私の、スケジュールって考えるとスマホでいいんですよ。スマホのカレンダー機能で。で、例えば仕事を、スタッフと仲間と共有するのは、これ全部 Google カレンダーを使ってるわけですよね。まあ、ビジネスのこうシフトであったりだとか、まあ、パーソナルの予約、これが勝ち合わないようにとか、まあ、施設のレンタルを、まあ、どういうふうになってるのかっていう、そういう予約状況とか、まあ、こういう誰もが、共有しなきゃいけないのは、まあ、Google カレンダー使ってる。ということは、私のための手帳が必要だなと。私のまあ生き方というか、生活というか、それにとって大切な手帳。これを、ちょっと来年はチャレンジしようっていうことで、この佐々木香織さんがプロデュースする手帳を買いました。買いましたよ。で、早速もう来年のスケジュールどんどん入ってますから、まずはスケジュールを書きました。で、この書き方にもコツがあるんです。もう今回はセオリー通りきちんとやってみようということで、 この佐々木香織さんが言うところの手帳の書き方、これをちゃんとなぞらえて今書いております。で、このすごく面白いのは、単に例えばですね、今日だったら朝の10時から夢の種の収録なんてこうスケジュール書くじゃないですか、うん、それだけじゃなくて、その夢の種に向かうのに私ここに来るまでに1時間半かかるんです。ということは家をですね8時半に出るわけですよ。そうすると8時半からこの10時まで夢の種にこう来るまでのこの時間もちゃんとスケジュールに書くわけです。移動ってことですね。で、まあ、その移動の中で例えば電車だったらそこで本読めるじゃないですか。で、今日はね車で来ましたから、何をしたかっていうと、まあ、実はある、企業様から依頼を受けているプログラム開発、それのまあ音楽を、選ばなきゃいけないってことで、音楽をずっと聴きながらここまで来ました。つまり移動の時間にできることをそこに書けるんですよ、手帳に。これもね、仕事が一つそれでクリアになったってことになるわけです。なのでちょっとね、あ、これやらなきゃ、これやらなきゃ、これやらなきゃって言って、こう、トゥードゥーリストをね、ずっと書いてると、仕事に追われた感がいっぱいあるんだけれども、移動の時間で読みたい本が読めるなとか、移動の時間で、あ、音楽を選曲しなきゃいけないなって言ったらそこでできるな、みたいな、いわゆる時間管理、スケジュール管理、プラス、お仕事の効率っていうのができるってことをね、もう今早速始めてるんです。なんかね、それだけでなんかお仕事が片付いてる感じがするんですよ。トゥードゥーリストのね、リストがどんどん減ってる感じ。これってこうすごくなんか自分の中で今ちょっとしたモチベーションになっています。でね、またそのね、移動時間やっぱり私結構多いので、出張とか多いからね、でその移動時間のところにブログの更新とかって書いておくわけです。そうするとそこでブログの更新、やらなきゃやらなきゃっていうトゥードゥーリストじゃなくって、移動中に更新できちゃう。今までも確かにそれやってたんですよ。でもそれってなんとなく、あ、ブログでも更新すっかなみたいな行き当たりばったりでやってたわけ。でもそれをスケジュール化していくと、あ、効率いいなってことをね、最近ちょっとこう気づき出しています。ということで、来年はこの自分を予約する、いわゆる手帳、スケジュール管理っていうのに、ちょっとチャレンジしてみようかなっていうことで、まあ、今ね、10月から12月まで、今年のね、古い手帳に、ちょっとそういう書き方だけ練習しながら、今すでにやり始めています。でね、そこでできた隙間時間を、やっぱり楽しみたいなって思ってます。まあ、この隙間時間でいろんなことできるじゃないですか。いろんなことをね、妄想する時間でも構わないし、大好きな本を読む時間でもいいし、私60歳になったらこう始めたいことが一つあって、まあ、ちょっとそれの準備をする時間に当ててもいいかななんて思ったりしているわけです。まあ、今までは体力もあって、まあ、それぞれなんていうのかな、ちょっとしんどいことがあってもなんか気力で乗り越えられてきたかなって思うんですけれども、これからはやっぱり自分の、まあ、加齢に合わせて、体力と気力に合わせてうまくコントロールしながら、効率のいい仕事、そして、自分の人生の中でのこう大切な時間っていうのをこう持っていきたいなっていうふうに思ってる今日この頃です。ということで、後半は、もうちょっと今度はお仕事のこと、そして自分の生き方についてさらにお話をしていきたいと思います。
夢の種、
じゃあね、後半になりました。まあ、前半はね、手帳のお話をしたんですけれども、まあ、後半はね、この佐々木香織さんの自分を予約する手帳術っていう本を読んだ時に、あ、なんか私と考えてることがちょっとドンピシャっていうところがあったんですよ。で、それはね、何かっていうと、仕事ってワークっていうじゃないですか。で、 仕事をしていることをね、ワーキングっていうじゃないですか。で、このワークって言葉なんですけど、なんかワークしてるっていうと、なんかもう仕事に追われてるなんていう、なんかそんなイメージがあるんだけれども、このワークって言葉はね、働くとか仕事をするっていう意味だけではなくって、もう一つね、機能する、そして役に立つっていう、そういう意味もあるわけです。まあ、そもそもお仕事って、自分が仕事をすることで、誰かが楽になってたり、誰かの役に立ってたり、まあ、誰かが喜んでたりするわけじゃないですか。まあ、お医者様だったら、お医者様の仕事をしていれば、病気が治って喜ぶ方、その方の患者様の役に立つわけでしょ？まあ、私の仕事だったらフィットネスのお仕事ですから、まあ、運動っていうものをこうお伝えする中で、そのことを通して健康になったりとか、まあ、もしくはこうスタイルが良くなったりとか、元気になったりとか、でそうやってこう皆さん喜んでいただいたりとか、うん、そういうことで、まあ、多少は役に立ってるのかな。そういうふうに、ワーク、仕事するっていうとなんかどうもこうちょっとしんどいイメージがあるけど、私ワークしてるのよっていうふうに言葉を置き換えると、誰かの役に立ってるのよとか、うん、なんかこうちゃんと機能を果たして、効率よく仕事をしてるのよっていうふうに捉え方変えると、お仕事悪くないなって思いません？で、私がやってる仕事って、そのまあ、健康づくりってことだけど、その健康づくりのベースになるために、体の機能改善、つまり、体をよりよく動かしていくための、体の機能ってことをすごくいっぱい普段からお伝えしてるわけね。で、その体のことを通して伝え続けていくと、やっぱり実はマインド、脳の使い方であったり、自分の気持ちの持ち方、これもやっぱり機能的だな、つまり脳をどう使うことによってマインドが変わっていくか、まあ、もしくは気持ちが変わっていくのかなんてことも50代ではすごく感じて、やっぱり体と心って大事だなって思うようになりました。まあ、そんなことがあって、運動指導者っていうところから、まあ、アレキサンダーテクニックを少しお伝えしたり、あとはコーチングっていうお仕事もやったりしています。で、いよいよなんかこれからもっと大事なのは生活の機能改善かななんて思うわけですよ。世の中ではほら断捨離なんて言って、まあ不必要なものとか自分にとって必要のないものはこう捨てていくっていうような断捨離なんて言葉も出てますけれども、まあ例えば自分の時間の管理、これもそうなんじゃないかなって思ったわけですね。必要なものを必要な場所にきちんと置いておくか、ものの管理ってことと、そして必要な時間をきちんと確保して、まあ、自分にとって、まあ、役に立つ時間を大切にしておく、こういった生活の管理、コントロール、これって実は意外とできてない人多いんじゃないかな。なんかこう時間に振り回されてたり、物に振り回されてたり、なんかそんなストレスから病気になったり、なんかこうね、気持ちが落ち込んだりってしてるんじゃないかな。なのでやっぱりね、体の機能改善、そして、心の機能改善、そして生活の機能改善、これやっぱり大事だなっていうふうに思うわけです。で、そんな中でも私、結構ね、断捨離はもう数年前から取り組んでいて、割とね、今の自分の生活空間気に入ってます。結構スッキリしてきてる。で、いよいよ取り組まなきゃいけないのが時間だなって思ったわけです。24時間っていうのは全ての人に公平に与えられている時間ですよね。その時間の整理っていうのは実は意外とできてなかったなって反省しきり。っていうことで、前半お話ししたように、まあ、手帳を使って時間管理をしてみようってことになったわけです。私にとっては、生活空間、今結構過ごしやすい空間になってきたので、うちの中でお仕事をしてることとか、うん、住環境は自分で結構心地いいんですけれども、なんて言ったって、自分がアイデアを生み出したりとか、いろんなことを考えたりとか、そういう時間っていうのが取れないっていうのがちょっとストレスだったわけですよね。まあ、そんなことで、この時間をまあ、どういうふうに作り出すかってことが今私のテーマです。 じゃあね、そんな時間ができたら私が何をしたいかっていうことなんですけど、まあ、実はこれも、先月受けてきたある講演セミナーがあるんですけど、これね、仕掛け学っていうことを学んできたんですよ。この仕掛け学っていうことをね、提唱してくれてるのが大阪大学大学院教授の松村正弘さんっていうね先生なんですけれども、私なんかより全然若い先生なんですが、まあ、この先生の講演をねちょっとお聞きして、すっごくなんかこう自分の中にドンピシャ、なんかズボッとこうハマった感覚があるわけです。この仕掛けって、例えばですね、皆さんね、道の真ん中に、ゴミ箱があったとします。そうするとそのゴミ箱に皆さんこうゴミをポイって捨てるでしょ。でそのうちにそのね、ゴミをポイってそこに道の真ん中にあったりなんかすると、放り投げてその穴にうまく入るかな入らないかななんてことしたりしません？しますよね。でもそうするとその穴の中に入らないとゴミがゴミ箱に入らずに散らかっちゃったりするじゃないですか。でそうすると、あ、もう一回わざわざ取りに行って穴の中にポイって捨てる人もいるかもしれないけど、チェ入らなかったかって言ってそのままやり過ごしちゃう人もいるかもしれないですよね。そうするとどうですか？ゴミ箱があってもゴミ箱の周りにゴミが増えてきた。そうするとそのうちにゴミ箱の周りにゴミを置き出す人出てきませんか？あ、ちょっとゴミがあると、あ、ここにゴミ置いていいんだなんて、そういう気持ちになったりしませんか？そうすると道の真ん中ゴミだらけになっちゃいますよね。じゃあ確実にそのゴミ箱の中にゴミを入れてもらうためにはどうするかなってことです。看板立てる？必ずゴミ箱の中にゴミを入れてくださいって書きますか？その先生がおっしゃるのはね、そこにね、バスケットボールのゴールを作っちゃう。そうするとそのゴールにゴミを入れたくないですか？でゴールにゴミが入るとスポッとちゃんとゴミ箱の中にゴミが入る。そうするともしゴールに入らなかったら、もう一回ちょっとゴールにチャレンジなんて言ってゴールに入るまで頑張りません？なんか楽しいですよね。なんかこういうふうにちょっとした仕掛けがあるとちゃんとゴミ箱の中にこうゴミが入っていく。まあ、全ての人がそれをするかどうかってことは別としても、ちょっとしたその仕掛けを作ることによってゴミがゴミ箱の中に入る確率が高くなっていく、まあ、そういうような、まあ、考え方をもとにお話をこう聞いたわけです。つまりついしたくなるように仕向ける、これが仕掛け学なんですよね。まあ、それをね聞いた時に私ちょっとね、あいたたたたって思ったんですよ。なんかね、運動指導してるとね、運動のメリットとか、運動しなきゃいけないよ、健康のためには運動が大事だよなんてね、正論を言うわけです。さっきのね、ゴミ箱にゴミをちゃんと捨ててくださいみたいなこと、それでみんなね運動したくなるかな。実際分かっちゃいるよ、分かっちゃいるけどねってことで、やっぱりなかなか運動には結びつかないわけですよね。つまり私の今までの、インストラクターとして運動指導者としてはずっと正論を言い続けてきたなってことです。仕掛けを考えないとつい運動したくなる、つい動きたくなる、そういう行動変容を導くようなアプローチ自分がしてたかなってことなんです。これすごい反省だなって思ってます。なのでね、まあ来年60歳を機に、こうみんながどうやったらつい動いてしまう、つい動きたくなる、まあそういうような仕掛けをもっともっとどうやったら作れるかな。まあ実は50代になったばかりの頃ちょっとそういうことを考え始めたんだけど、結局やっぱりね、日々の仕事にすっごく追われて、なんかそこを考えること、それを想像することの時間って取れなかったので、60代になったらやっぱりそれを大切に、ね、こう考える時間、想像する時間、そしてそれに、立ち向かっていく時間をやっぱり作りたいなっていうふうに思ってるわけです。 まあ、そのためにはやっぱり自分の脳をもっともっと磨かなきゃいけないなっていうふうにも思ってます。そしてそのための生み出すための時間っていうものもすごく必要なのかなって思ったわけです。やりたいことをやる、まあ、もしくはやりたいことがこう見えてきたときに、今やっていることをやめてやるのか、今やっていることをうまく整理してコントロールして新しいことを始めるための時間を生み出すのか、まあ、その選択をこう自分で、ずっとここ数ヶ月悩んでたんですね。つまりインストラクターを辞めようかな、今やってる仕事を減らそうかなってことをずっと考えてたんです。でもね、なんかこれをやり続けるってことも実は大切なような気もするし、まあもうちょっとだけここをやりながらも新しいことってできないのかなって考えた時に、やっぱりその時間をどう生み出すかってことを考えて、時間の管理っていうところに行き着いたっていうことです。さあ、それが本当にできるかどうかはこれからの私次第なんですけれども、まあここで言っちゃったからね、来年に向けて、まずは手帳をつけながら時間の管理をする、これ私のチャレンジ。そして、そのできた時間の中で、私のいわゆる想像力を磨く時間っていうところを、大切にしていきたいなっていうふうに思ってます。さあ、それではね、そろそろ時間になってきたようですね。この後エンディングの方に向かっていきたいと思います。
夢の種、
はい、皆さんいかがでしたか。まあ、今日はですね、まだ新年も迎えていないのに来年やることとかね、先のことをいっぱいお話してしまいましたけど、まあ、これがね、私の未来思考であったりとかね、戦略性、まあ、これの資質のなせる技と思って、皆さん諦めて聞いてください。まあ、ちょうどね、深まる秋の夜長っていうことで、やっぱり私先のことをいろいろ考えるのが好きなんだなってことを本当につくづくに思います。で、やっぱりこう自分をプランニングするっていうか、自分のやっぱりイメージをこう作っていくってことも大好きで、まあそんな中で、まあどんな風に生きたいかなってことをこう思った時に、ちょっと思い出したことがあるんですね。まあ時々大好きなこう山登りをこうするわけですけれども、大阪にはね、金剛山っていう山があります。その金剛山のね、山を登っていくと、上の方にね、お地蔵さんがこうね、だんだん出てくるわけですよ。で、そのお地蔵さんのね、一つの中に、女の一生っていう言葉が書かれています。この言葉結構好きで、ことあるごとに思い出すんですけど、女の一生はね、20代は美しく、30代は強く、40代は賢く、50代は豊かに、もう終わりね、私ね、そして60代は健やかに、70代は和やかに、80代は愛らしく、そしてそれからはいぶし銀のように再び美しく。そうなんです、私来年60代を目指して健やかに生きたいんですね。だから体の機能改善、心の機能改善、生活の機能改善、これに取り組んでいくわけです。さあ、皆さんは今何十代ですか。30代の方も40代の方も50代の方もいらっしゃるかと思います。ぜひ来年に向けて今から自分のプランニング、コーチング、ぜひしてみてください。さあ、ということで今日も私の一人トークありがとうございました。皆さん今日も一日頑張っていってらっしゃい。